1月8日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。 OK コージーアップ週末増刊号、まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定の紹介、さらにコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月は経済学者の飯田泰之さんと作法家の三枝理恵子さんが登場します。後半はトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお届けします。さあ、今週のニュースを振り返っていきましょう。今週は地域的包括的経済連携 RCEP 発行、米ロ首脳電話会談、ウクライナ情勢で協議、中国習近平国家主席新年の演説で台湾統一に意欲、岸田政権発足から3ヶ月、香港市場で中国の恒大集団の株式取引を一時停止、岸田総理オミクロン株感染者全員入院を見直しへ、消費者心理オミクロン株拡大で4ヶ月ぶりに悪化、トヨタアメリカの新車販売で初の首位、岸田総理が沖縄、山口、広島にまん延防止等重点措置の適用を表明、こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、1月5日水曜日にジャーナリストの佐々木俊直さんと取り上げた EU による原発グリーン認定に加盟国は二分化というニュース、こちらを振り返っていきます。それでは今週のプレイバック。
EU による原発グリーン認定に加盟国は二分化。今月1日 EU が発電時に二酸化炭素を出さない原発を天然ガスとともにグリーンな投資先として認定する方針を発表したのに対し、ドイツやスペインなど脱原発派の加盟国や環境団体が3日までに強く反発しています。一方で推進派のフランスなどは歓迎し、原発をめぐる各国の溝の深さが改めて浮き彫りとなっております。この CO2 削減と原子力発電について、
これはね、今エネルギー問題とその温暖化の問題考えるで、はい、もう主戦場の議論ですよ、完全にね。
主戦場
どっちが正しいかっていうふうに明確に言い切るのは良くないと思うんだけど、少なくとも議題には載せる僕は必要あるんじゃないのかなっていうね。で、実際ね、アメリカヨーロッパの環境保護活動家で、はい、結構最近には向こうのメディアで報じられてるんだけど、原発容認派に回る人がだんだん増えてきている。
今までは反対してたけれども、
そうそう、反原発、再生可能エネルギー、地球温暖化反対と、ね、その、まあ、いわゆる反原発と、はい、温室ガス抑制っていうのはワンセットで語られてきたんだけど、それがね、ワンセットじゃなくなってきてるっていうのが最近の流れなんですよね。で、これも簡単なことで、はい、結局今までは火力に頼ってた、まあ、要するに原油、石炭、それから天然ガスですよね、
はい、
で、これはまあでもどうしても二酸化炭素を出してしまうので、そっちは抑制して再生可能エネルギーにって話だったんだけど、やっぱりやってみると再生可能エネルギーだけではベースロード、
は
い、いわゆる安定供給の電源にはならない、うんうん、
ねえ、先ほど指摘された風が吹かなかったからスペインだとかイギリスで風力発電足んなくなっちゃってって話。
そうなんですよね、うん、ちょうど僕ね、年末年始軽井沢ずっと行ってたんですけど、で、あの辺車で結構あの佐久平とか、
はい、
八ヶ岳の山麓とか走り回ってると、そこら中にあの太陽光パネル最近ね、メガソーラーとかできてるんだけど、
山肌削ってね。
そうそう、でもね、この年末年始結構ね、あの長野県北あの東部地域雪降ったんですよ、
はい、そうですよね。
で、行ってみたらね、全部雪に覆われていて、もうパネルが全部真っ白になってるっていう。
確実にゼロですよね。
確実にゼロです、だから結局雪降るとソーラーパネルは動かないっていうね、で、日本もだからね、ソーラー増やしすぎて結局雪降るとダメだし、
はい、
天気悪いとダメだし、なおかつほら台風来ると 倒れるし、
ね、
であとこの前もね熱海とかでありました、うん、あの因果関係は鮮明ではないですけども、まあ、川の源流とかに設置するとね、
はい、
土砂崩れの原因にもなるしっていうんで、うん、あんまりにも再生可能エネルギーやりすぎてもそれはそれでいろいろ逆に問題が出てくる自然破壊とかね、
うん、
でまあじゃあ風力はどうなのかって、まあ、洋上風力とかまだ試されてるけどまだ完全に安定的に、ね
はい、
実用化されるまで至ってないで地熱に関しても、まあね、今まで散々やったけど、まあ、うまくいってないわけですね現状地熱っていうのはね、お金がかかる割にエネルギー取り出せる量が少ないっていう問題があり、はい、ってなことで結局将来的にはね再生可能エネルギーさらにテクノロジーが進化していけば期待はできるんだけど現状ではねこれが安定供給の、にはならないと。でなおかつそれで火力も使わないとなるとどうするかってもう原発しかないんじゃないのって話にはまあ、だんだんなってきてるわけですよ。でここをねちゃんと議論しないとダメだよねと、
はい、
この前もね朝日新聞が福井県の美浜原発再稼働を始めたって話で、はい、国の執念を感じたみたいなねな
んか
執念で
原発感情論
で、ね、感情論で書いてんだけど、
はい、
すごい長い記事でね一生懸命読んでみたんだけどその記事ね一言もねその、うんうん、要するに地球温暖化対策のために原発是か非かっていうね、
はい、
そこのなんだろう論点が一つも込められてないんですよ記事の中に。でひたすらその再生可能エネルギーにすべきであって原発は全廃すべきだっていう論調でしか書かれてない、
はい、
でそのね脱原発がそもそも全ての大前提であるっていうね、議論の立て方自体がもう今や成立しなくなってると思う。311の後ね2011年の確かにそういう議論だったんだけど、
は
い、
そうでした
。あれから10年経ってやっぱり、ね、その地球温暖化の問題が非常に大きく強くなってきて、なおかつその原発自体もその福島のねすごい古い原発というか今の最先端の原子力発電っていう、
はい、
何でしたっけ
小型モジュール炉、
はい、SMR ですね、あれなんか
は
その丸ごと原子炉を水に沈めるっていう方式で、うん、そもそも全、ね、電力喪失しても、
はい
暴走しないっていうね、まあ、そういう構造になってたりするんだから以前よりもずっと安全になってるって指摘もあったりすると、
うん、
でここでもう一回ね原発再稼働是か非なのかっていうのはねもう別に原発推進っていうわけじゃないんだけど、うん、そこは議論した方がいいんじゃないのって話、はい、その議論自体がね現状完全にタブーになっちゃってるじゃないですか、
そうですね、
でなおかつねその例えばなんだろうこの前もあの小泉環境大臣の時に、うん、ほらあの日本がね、
はい、
化石賞みたいなの
あ、はい、未
だになぜか石炭火力やってるからだみたいな批判をねヨーロッパからされてるんだけど、
はい、
でもその批判してる例えばドイツだってね、うん、もうこの今回ほら原発、
はい
ね、廃止しましたけど3基かな、そう言いながらお前らフランスから電力買ってるだろうっていうね。
そうなんですよね。でフランスの電力はっていうとほとんど原発で作ってるよって
話で。そうなんですよ、ね、フランスは原発大推進国ですからね。でヨーロッパで結局、まあ、EU っていう枠組みがあって西側諸国がみんな寄り固まって生きていてですね、はい、でまあ、ロシアっていうねその地政学的な不安要素あるにしろ、
はい、
その EU 域内で電力、ね、融通できるってメリットはすごく大きいんですよね、うん、ところが日本っていうのは周囲、
はい、
ロシア中国北朝鮮ですからね、まあ、韓国もいるけどそうするとねそこに電力の融通し合いもちろん例えばロシアからパイプラインを送ってもらうとか天然ガスの可能なんだけど、
うん、
それやってしまうと、ね、地政学的に非常にやばい経済安全保障的にはあんまりエネルギーを周囲のこの国に
依存
しちゃいけないよねと、
は
い、でじゃあやっぱり火力なのかっていうと石油ももちろんねその地球温暖化の問題あるにしろそれ以外にもやっぱりそのね海峡をずっと渡ってマラッカとか、日本までシーレーンを運んでくるっていう、ね
はい、
この、まあ、やっぱリスクもすごい高いわけでそうなるとね日本としてやっぱり原発をやるのかもしくは石炭ですよね石炭ね化石賞とか言われてバカにされてるんだけど日本の高性能な石炭火力は相当 CO2 の排出量が減らしているとでこのプラントを実際ね、
はい、
アジアアフリカとかに輸出して
そうですね
これまた批判されてるんだけどじゃあ日本がその高性能な石炭火力をやめてしまったらどうなるかっていうと中国の CO2 大量に排出する石炭火力のプラントが、その穴を埋めるようにねアフリカとかアジアにどんどん輸出されてしまうから結局世界全体の CO2 は
減らない
っていうことになってしまう でそもそもさらに言うとね、世界中の CO2 排出の大半を占めているのは中国とアメリカですから、日本はごくわずかでしかないわけで、
はい、
日本国内で、ね、そんなに、ね、抑制して、国内だけ の、ね、その需要を減らしたとしてもあんまり体制に影響ない。それだったら、中国 の、ね、その石炭火力とかの輸出をやめさせるために日本が石炭火力の高性能なものを積極的に輸出して世界全体の排出量を減らすとかね、そっちの話をした方がいいんじゃないかなと。
であ
らゆるところに、ね、なんかこうトレードオフというか、
はい、
バランスがあるんですよ、
で
それを全て考慮した上で石炭の問題もあり、その経済安全保障の問題もあり、地球温暖化の問題もあり、っていうことを、ね、考慮した上で判断していくっていうのが大事なんだけど、なんかそれを全部バーンと跳ねのけて、反原発だって言ってるだけで済むわけじゃないだろうっていうね。
再生可能エネルギーって、まあ、それは一面の理想としては素晴らしいきらびやかなんだけど、あれ反対から見るとちょっと別の世界があるぞっていうところですよね。
そうなんですよね。そこのね、なんか単純思考から逃れない。ちょうど先日もほら朝日新聞の記者が、
はい、
あの薪ストーブはね SDGs だとか書いてちょっと炎上したりしてましたけど、
でね、あのエネルギーの専門家の人からするといや薪ストーブはまずありえないんですよと、すよね、どんだけこう物質が出ると思ってるんですかみたいな話、
ね、日本は実際江戸時代はね、原油もガスもなかったから、薪と炭が資源量で、やりすぎた結果、はい、全部山がハゲ山になっちゃって、
そうですよね、この間お話されてましたね、
持続性がなかったわけでしょ、でそれを、だからもちろん趣味で僕は焚き火とか大好きですし、
はい、
薪とか燃やすの全然否定しないんだけど、個人でやる趣味を、それをなんかね、社会全体に当てはめて、SDGs とか言ってしまうからおかしなことになるわけで、でその社会全体で考えるときは、必ずそのトレードオフとかバランスのね、
はい、
問題を考慮に言いながら議論しなきゃいけないっていう、まあ、そこが忘れられてる典型的なケースですね、あの薪ストーブの話はね。
本当そこの中 でしかもこのクリーンで環境にっていうのが、まあ、ある意味錦の御旗のようにですね、
そうです、
やってない国を叩く口実にもなるし、そして日本はその標的になりやすいし、で、自動車も今標的になってるとか、
そうですよね、
これはそう考えると一筋縄ではいかないっていうか、
EV の問題だってね、トヨタの社長も散々言ってますけど、そんな単純な話じゃないぞと、
それ作ってる電気で CO2 ガンガン出てんじゃんって、確かにその通りっていうね、
そうなんですよね、
だからその辺の何なんですかね、これはうまい広報の仕方だとか、使い方っていうのが大事になってくるんですかね。
日本ももうちょっとねコミュニケーション能力高めて、海外に対するちゃんと反論していかないとダメですよね、ここはね。
いや、あの金融の専門の人なんかに聞くと、そこにこの SDGs っていうと株価とか、あるいはあの会社のこう決算の表とかとは別の視点で値が動くっていうのを新たにこう指標を作ろうとする、ヨーロッパこういうところがうまいんですよみたいな話をしていて、
ね、SDGs もね、なんかね環境に意識高い人がちょっと SDGs って言うとかっこいいみたい なんか風潮になっちゃってて、でもあれ言いながらね、その25でしたっけ、目標の第一は貧困ですからね、はい、で貧困問題抜きにして SDGs 考えちゃいけなくて、例えばその地球温暖化対策を、ね、徹底的にやったらどうなるかというと、7000万人ぐらい飢餓の人が増えるみたいなね、試算を立命館大学の先生かな、あのそういう統計、あの数値出したりしてるわけで、
はい、
やっぱそこにも一つのトレードオフが生まれるわけですよ、
で
そこまで考えた上で SDGs って言ってほしいなと、なんか私環境問題考えてますよっていうニュアンスで SDGs、SDGs って言いすぎて、だんだん SDGs って言葉聞くのに最近嫌になってきたんですけどね。
全体として何をこう目指すのかっていうところですよね、
全体最適化です、
EU の原発グリーン認定というところから、まあ、SDGs 等々というところまでお話しいただきました。
この後はこれからの1週間のニュースの予定、コメンテーターがゲストと対談するコーナー、そして後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。 あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。さてここで私新庄から一つお知らせがあります。明日1月9日日曜日朝9時30分からテレビ朝日系機械戦隊ゼンカイジャー第42回新ヒーローにゃおこたの密会にアナウンサー役で再び、出演いたします。今週の火曜日に、オープニングでお知らせをしたんですけれども、たくさんメッセージをいただきました。本当にありがとうございます。鍵丸子さんツイッターですね、見ますよと、あとおめでとうございますというコメントもいただきました。楽しみです、予約録画もうしてますよといったつぶやきもありました。嬉しいです。その中でですね、お知らせをそのツイッターにもアップしたんですね。番組のツイッターだとインスタグラムですね。スタジオにロボたちをこうずらりとこう並べて写真を撮って、その写真とともに出演しますというお知らせをしたんですが、コメントえっちゃんさん、2度目の出演おめでとうございます。写真のグッズは私物ですかといただきました。この質問は実はたくさんいただきまして、写真をせっかくだからこう撮りたいなと思ったので、前回王ジュラガオン、ブルマジーン、前回獣王カッターのアリッキーをこうずらりと並べて写真を撮ったんですが、全部私物でございます。家からですね、こう大きな袋に家で組み立てて一体ずつ入れて持ってきまして、放送が終わった後にこう並べて写真を撮ったという感じですね。とあるディレクターからはスタジオを勝手にトイザラスにするなと怒られました。本当に私子供の頃から日曜日の朝に元気をもらっていて、初めて見たスーパー戦隊の作品というのはカーレンジャーなんですけれど、芋羊羹食べたら大きくなれるのかなと思ったりとか、メガレンジャーで牧年人という言葉を覚えたり、銀河マンでトマトはちゃんと食べなきゃいけないなと感じたり、子供の頃は特にこう楽しい時間ではもちろんあったんですけれど、それと同時にどこかこう学びの時間というか、そういったところもあったなと思っています。先月ですね、水道橋のシアタージーロストに行ってそのゼンカイジャーショーを見に行ったんですけれど、そのゼンカイジャーショーを本当にキラキラ輝く瞳で見つめている子供たちの姿を見て、なんかそんな自分の子供の頃を思い出して、子供の頃も今も私あまり変わらないと思うんですけど、ちょっとグッときたりとかもしてましたね。ずっと大好きだったからこそ再びこのような機会をいただいて感激でした。明日日曜日朝9時30分からテレビ朝日系で放送されます機械戦隊ゼンカイジャー、よろしければご覧になっていただければなと思います。おそらく月曜日の放送でその撮影の話であったりとかもできるのかなと思っております。よろしくお願いします。さあ続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。1月9日日曜日大相撲初場所、1月10日月曜日成人の日アジア金融フォーラム、1月11日火曜日定例閣議、東京証券取引所が各上場企業による新市場区分の選択結果を発表、11月の景気動向指数発表、1月12日水曜日11月の国際収支発表、12月の景気ウォッチャー調査発表、上野動物園で双子のパンダの一般公開始まる、1月14日金曜日定例閣議、小池知事定例会見。続いては来週1月10日月曜日からの飯田浩司の OK コージーアップコメンテーターのラインナップを紹介します。1月10日月曜日ジャーナリストの宮崎哲也さん、11日火曜日ジャーナリストの長谷川幸寛さん、12日水曜日数量政策学者の高橋陽一さん、13日木曜日番組初登場多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さん、 14日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコメンテーターがゲストと対談するコーナー、経済学者の飯田泰之さんと作法家の三枝理恵子さんが登場です。
OK コージーアップ週末増刊号、モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
明治大学政治経済学部の飯田泰之です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な問題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はパッションジャパン株式会社 COO、CS コンサルタントで作法家の三枝理恵子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回、お話したのが日本人の道徳観、まあ、日本的道徳観と言ったらいいのかもしれませんが、はい、こういった考え方が、まあ、まさに三枝さん自身の、まあ、本業の一つである外国人材の日本企業への紹介という中でも重要な役割を果たしている、その中で、まあ、海外でもこの日本的なモラルであったり日本的な道徳観というのが注目されているということを伺ったんですけれども、今の日本で働きたいと思っている、そういった、まあ、海外の人材というのは増えてるんでしょうか。
そうでございますね。まあ、コロナ禍の中、外地からこう来れる人っていうのはもう今ストップしてしまっておりますけれども、まあ、そうですね。はい。まあ、もともと、日本っていうところに憧れてですね、うん、治安の良さだったり安全性だったり、技術の進歩だったり、まあ、礼儀正しさだったり、そういう日本人と一緒に働きたいっていうことで日本を目指している人は、まだまだ多いと思います。はい、もちろん欧米とかに流れる場合もありますけれども、はい、日本という国は外国人にとって非常に、日本自体はちょっと平和ボケしちゃってちょっと弱小国になりつつあり、はい、まあ、本来先人が大事にしてきたこととかも守れてないようなところはありますが、外国人の方たちはそこを、うん、憧れて目指して来てらっしゃる方はたくさんいらっしゃいます。はい、日々お会いしてます。
なるほど。まあ、確かに収入面、所得面ですと、ヨーロッパの方が、はい、まあ、待遇面は良いと言われつつも、まあ、生活費であったり、また治安等まで含めた意味での、まあ、過ごしやすさといったところでは、まだ日本の魅力というのはあるかと思うんですが、そういった中で、この外国の人材が、まあ、陰徳という考え方に注目するとき、これをどう理解したり、どう咀嚼していくことになるんですかね。
多分陰徳っていう言葉は外国人にはよくわからないと思うんですけれども、うん、例えばオリンピックがございましたけれども、うん、負けた相手を称えたりとか、うん、松山選手のマスターズでキャディーさんが帽子を取ってお辞儀をするとか、うん、まあ、そういう大谷選手がゴミを拾うとかですね、一塁に行くまでに、うん、そういう姿を見ていて、それは何か結果を求めてやってるわけではないことなので、うん、割と外国の方たちは自己のこう、うん、野球で言えばホームランを打って自分のやってるぞっていうのを見せるのがお得意だと思うんですけれども、そういうちょっとこう見えないところで謙虚なところで何か良きことをするっていうことに、外国人がこうすごいなって思っていただいているような気がいたします。
中でも、まあ、アングロサクソン諸国に典型ですけれども、はい、まあ、非常に合理的に考えると、はい、この行動に本当に合理性はあるんだろうか、つまり、得にも何もならないじゃないか、という、はい、そういった、まあ、エキゾチックさ、というのにも注目が集まるところなのかもしれませんが、うん、そういった中で、まあ、本の中で、この人間力のある人はなぜ陰徳を積むのか、この本の中で紹介されている、日本の精神文化12箇条を、という、考え方があったんですけれども、これはもともとはどういう意味でこれ、まあ、紹介されたんでしょうか。
はい、外国人の方でもちろん様々なんですけれども、日本企業で働く上でこれだけは身につけてほしいとか、知っておいてほしいなという思いを込めてですね、企業に入職する前に弊社では必ず事前研修っていうのを行ってるんです。で、その中でこの12箇条っていうのは、まあ、大事であろうということで、私がピックアップしたものなんですけれども。う
ん、なるほど。
はい。
まあ、1、規律ルールを絶対に守り尊重する。2、時間に厳しく遅れない。3、約束を必ず守る。4、5S、整理整頓、清掃、清潔、しつけを大切にする。等々、やや抽象的なものから具体的なもの、家族、仲間、上司、会社を好きになって大切にするとかですね。こういったところも、まあ、注目できるところかと思いますけれども、この、まあ、外国人が、まあ、日本企業で、まあ、働く、まあ、人材マッチングをする過程で、この12の中で、まあ、これ全部やってるとなかなかね、時間がないので、はい、三枝さんが特に注目している、または大切だと思っているものって、どれですかね、いくつか、ご紹介いただ
けます。ですね、選ぶの難しいんですけど、ちょっとだけ、
そう、選んでもいいですか。選んで12位なわけですからね。
はい。ただ、時を守る、本当に場を清める、身を清めるっていうのは、うん、なかなか国によっては30分間隔で動いてる人とかもいますから、うんうん、これは時間に遅れるっていうのは、人に迷惑になること、うんうん、人を、こう大切にしてないっていうことですので、まあ、ここ、まあ、当然なんですけど、日本人の場合当然なんですけれども、ここは厳しくお伝えをしております。
はい。まあ、確かにこの時間の感覚っていうのは、はい、海外でも非常にまあ時間に正確なお国柄もあれば、
はい、
日本国内でも比較的、まあ、ルーズというか、そこまで気にしないっていう方もいたりするんですけれども、はい、こういったまあ時間の問題というのが他人の時間を奪うという意味での、まあ、他の人への影響を含んでいるということですよね。
はい。これは私が、直に説明しているところで、外国人が、ってわからないのが、うん、10番目の自己犠牲なんですよ、うんうんうん。自己犠牲の尊い思いを持つっていうと、みんな、何ですかっていう感じになりまして、まあ、犠牲っていうと、あまりこう、いい、ニュアンスではない、響きではないと思うんですけれども、やはり、弱いから犠牲になるんじゃなくて、強いから犠牲になれると思います。うん、で、野球で言いますと犠牲バンド、犠牲フライってもう当たり前のように日本の中ではありますけど、やっぱりホームラン打って自分がみんなから称賛されてみたいな文化で育ってきてますので、自分がやりたくないことでも大変なことでも自分が、まあ、この人のために何かできないかなって思ってやっていくっていうことをやってごらんっていうと、あ、それでもちょっとよくわかんないんですよ。で、なんかラグビーで。
ワンフォアオール。
ワンフォアワンですね。はい。その精神を言うと、まあタックルって痛いですよね。体当たりしてって。だけれども、まあゴールさせるために、ああやって自分が痛いのにやっていくって役割ももちろんありますけど、そんなことを言うと、ああ、なるほど、みたいな。はい。助け合ったりするには、やっぱり自分から自己犠牲をやってみるといいよっていう話をしております。
これがまた日本人の道徳の不思議なところであり、特徴的なところだと思うんですけれども、
はい、
強いものが自分を犠牲にする、これ宗教上の記者であったり、神に捧げる犠牲というのは、ある意味、キリスト教文化圏であれば、またはイスラム教文化圏であれば、非常にすんなり受け入れられる。
ね、
一方で、この、 日本の自己犠牲って神に捧げてるわけでもないわけじゃないですか。
そうですね。
それが非常に不思議で、うん、何のための自己犠牲なのかというところで、はい、やはりまあ立ち止まってしまうところもあるのかと思うんですけれども、はいはい、そういった部分、日本人はその自己犠牲、そして陰徳だって、まあ、自己犠牲とまで言うと大げさなんですけれども、この陰徳を積むっていうのは、なんか誰のためでもないことをやって、ているわけですよね。それを支えている、まあ、日本人の心性っていうのはどういったところにあるんでしょう。
あ、そうですね。誰のためでもないんですけど、実は自分のためになっていて、でも自分のためになるからやるって言ったら陰徳でも自己犠牲でもないと思うんですが、自然にそうなってるということだとは思うんですね。はい。
なるほど。何かその、まあ、神様ってっていうはっきりしたものがあるわけではなく、または仲間のためにっていう顔の見える対象があるわけではないんですけれども、うん、何かそのもしかしたらこれは、厳密に言うと一種の神なのかもしれないんですけれども、はい、何かに評価されてたり何かに見られてる、うん、またはそれが自分自身が自分自身の行動に納得できるかどうかっていう基準で見てるっていうのがちょっと特徴的ですよね。
おっしゃる通りで分かりやすくお話いただいてありがとうございます。自分のもう一人の自分が見てるんですよね。でやっぱり神って私は自分の中に神がいると思っているので、その神に対してその善良なる自分がどうするかっていうところが見られてるんじゃないかなっていうふうに思います。
そして、まあ、三枝さんのお仕事が外国人材の日本企業へのマッチングということで、外国人に身につけてほしい精神性という形式で紹介いただいたんですけれども、これって別に当然日本人のために、日本人が日本人らしく働いたりするための心得でもあるわけですよね。
もちろんでございます。できれば若い方々への、うん、啓蒙っていうことで使っていきたいですね。あと、日本人もマネジメント人材っていうのはご紹介や育成をしているので、はい、冒頭、1からそうですね、5ぐらいまでは、お伝えしないんですけど、6から12ぐらいの部分は、やはり日本人の方も、日本人らしく生きるための心得として必要なものではないかなと、もう一度こうしっかり見つめ直さなければいけないところではないかなと思っております。
はい。まあ外国人材の日本企業へのマッチングというと、すぐですね、日本語の話、日本語能力の話ばかりになりますし、はい、今度は逆に日本の、まあ、人材が、海外企業、特にまあヨーロッパ系、またはアメリカ系の企業で働くとき、何かその交換の議論が語学力の話ばかりになって、正直ですね、まあ、もちろん、ね、言葉が全く通じないっていうのは難しいのかもしれませんが、むしろ、一緒に働くっていうことは、日本語ペラペラ喋れるかどうか以上に、精神性であったり、共有できる倫理観みたいなものが重要になってくるということですよね。
おっしゃる通りです。もちろん、日本語検定何持ってないとダメとかね、もちろん、指示をしっかり聞けなかったら仕事にはならないですから、それは最低限のことだと思いますけれども、やはり人の相互扶助っていうんですかね、共にこう高めていくっていうのが職場だと思いますので、その精神性っていうのが非常に大事だと思います、外国人においても。
はい。やはり企業の採用活動であったり、人材マッチングの話を聞いていると、ものすごく英語能力あるのに、ま、外資系入った企業と、ノリと言いますか、
はい。
簡単に言ってしまえばノリなんですけれども、はい、何か空気感が合わなくて長続きしない。うん、それはまあ逆もまたしかりだと思うので、はい、非常に注目できる面白い概念だなと思いました。
ありがとうございます。
はい。次回はですね、この陰徳、そしてこの陰徳を積むということについて、その人間力との関わりについてお届けしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
経済学者の飯田泰之さんと作法家の三枝理恵子さんの対談をお送りしました。 このポッドキャストをお聞きのリスナー10人の方に三枝里江子さんの著書人間力のある人はなぜ陰徳を積むのかをプレゼントいたします。ご応募は番組宛にメールをお送りいただくか番組ホームページにあるプレゼント応募フォームをご利用ください。件名に本プレゼント希望と明記の上住所氏名年齢などの必要事項をお書き添えいただきご応募ください。なお当選者の発表は発送をもって返させていただきます。OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん本年もよろしくお願いします。
はい、ひなです。2022年が皆様にとって明るく希望にあふれる1年となりますように。本年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週のポイントはトヨタの本気と車関連の期待値です。年始からアメリカではダウ平均と S&P500 が史上最高値を更新し、日本株も第8回の日経平均は500円以上の急上昇となりました。第8回で値上がりするのは4年ぶりとなりました。中でも脱炭素関連と言われる銘柄が人気化していました。トヨタは先日 EV に力を入れていくことを発表しましたが、今度は次世代車の頭脳にあたる基本的な車載ソフトウェアを実用化するという自動運転に関する報道も出ました。4日と5日に株式分割考慮後の上場来高値を更新しています。自動運転関連としてアイサンテクノロジーは一時ストップ高をつけていました。新たな車に対するニーズが上がることで、デンソーやルネサスエレクトロニクスも上昇してきています。EV に自動運転、車関連の期待値が高くなっているようです。第8回の日に大きく上昇した銘柄が、その後注目されることはよくあります。この法則に倣えば、今年はトヨタをはじめとする自動運転関連などが柱となっていくのではないでしょうか。EV や自動運転は今後息の長いテーマになっていきそうです。二つ目のポイントは、マザーズ指数の大幅下落です。世界的な金融緩和が転機を迎え、金利上昇や経済回復の鈍化懸念が相場を下押ししているようです。マザーズ市場は昨年12月にも大幅な下落を経ていますが、年明けも戻ることなく一段安となっています。信用取引を行う個人投資家が多い市場なだけに、下落局面になると売りが売りを呼んで急落しやすいのが特徴です。どうしてここまで売り込まれるのか。個人的には東証の市場再編が実施される4月に向けて、スタンダードになる前の銘柄整理が行われているのかなと思ったりもしています。スクラップ&ビルドという言葉がありますが、立て直すためにマザーズ市場は今、スクラップに入っているのかなと思いを巡らせています。新しくこれから生まれ変わる、それまでの苦労と思って売り一循環が出るのを待ちたいかなと思います。来週のポイントは、決算発表とバリュー株に期待です。月曜日が休場で立ち会い日数は4日間となります。年明け早々から荒い値動きとなりましたが、新型コロナの感染が拡大傾向にある点は、引き続き懸念材料となりそうです。そして来週は、決算発表が319社と集中しています。ファーストリテイリングや安川電機などの決算には注目が集まりますね。決算内容が好感されれば、見直し買いが入りますし、短期資金が決算銘柄に集まりやすくなります。金融引き締めを警戒して、成長株であるグロース株から資金を引き上げる動きは続きそうです。機関投資家による売りや、個人の追い潮拡大が観測されるなど、需給不安は残りますが、割安株であるバリュー株の底堅い動きを来週も期待しています。今週の相場格言。損切りは最高のリスクヘッジである。ウォール街に伝わる格言です。損切りとは購入価格より下落し、 さらなる下落が予想されると思った時に売却することです。株には絶対はありません。上がると思って購入した株でも予想外の動きをした時は速やかに適切な損切りをすることは、さらに損失を拡大させるのを防ぐ最高のリスクヘッジだと説いています。いかに損失を少なくするかを常に考えたいですね。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送です。ぜひ FM 放送、 AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK 浩司アップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした。